鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星拓海さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週がですね、列車の前面展望ということで、はい、まあ、一番前のところにカメラを据え付けて、まあ、それをただずっと流してるっていう YouTube がありますと、
はい、
で京浜急行っていう神奈川と東京を結んでる、はい、まあ、私鉄の話を先週させていただいたんですけども、今週はですね、山手線ですね、
はい、
まあ、昔は緑色の電車でいて、はい、まあ、今はステンレスにこうちょっと緑を帯を巻いてるだけなんですけども、この山手線 その全面展望っていうのもまああるんですね、
はい、
それでこの全面展望 そのビデオっていうか、でどうやってこう撮ってるのかなとかっていうふうにちょっと私も不思議に思ったんですけど、これは確証ないですけど、ちゃんと音もちゃんと入ってるんですね、
はい、
で音っていうのは車掌さんのアナウンスだとか、はい、それからお子さんが泣いてる声だとかしてるので、はい、多分これ客席の一番前のところで、その一番なんですか、展望が効くところにカメラをちゃんと、まあ、多分許可はちゃんと得てるんだと思うんですけど、
はい、
設置したものをずっと流してるっていう感じなんですね。で今回はですね、山手線で、山手線って、はい、まあ、ぐるりんと一周するんですけど、はい、でも本来の山手線って、品川から新宿周りで、
はい
はい、上野よりもちょっと北側の田端っていうところまで 20.6 キロなんですね、はい、で一周でも 24.5 キロっていう、はい、24.5 キロですから、
はい、
釧路から行くとですね、日所路白中までも行かないぐらいの距離がぐるっとこう回ってるっていうので、はい、まあ、でその中に駅がですね、むちゃくちゃあるんですね、はい、ほぼほぼ1キロに1つぐらいあるような、はい、感じで、もう1キロないところもありますんで、うん、まあ、そんなような山手線なんですね。でなんか山手線っていうと、なんか平坦なところを走ってるっていうイメージがすごくあるんですけども、はい、それは東の方ですね、
はい、
東京とか上野とか、
はい、
浜松町とか品川とか、
で
辺はもともと海に近いところで、はい、それを埋め立てたもんですから、うん、まあ、平地のように見えますけども、はい、そこからちょっと西側の方に行くと、はい、あ、これはまさしく山手だみたいなような、それでちょっといろいろネットで調べたらですね、
はい、
その西側の方には、
はい、
6つの、まあ、ちっちゃいなんですかね、峠があるということなんですね、
はい、
で1つ目が品川とその大崎っていうところの間、はい、御殿山越えとかって言ってるらしいですね。で第2がこう目黒駅付近の白金台、
はい、
第一越え、
はい、
それから第3が新宿新大久保間の、はい、まあ、ここなんか山手線のですね最高地点なんですね、はい、新宿のあたりが、これもね、私も本当初めて、知ったんですけども、で第4が目白と池袋の間の目白台越えとかって、
はい、
で第5の峠が大塚と菅野の菅野の第一越えとか、で最後が駒込と田端の、
はい、
道館山、旧道館山トンネル越えとかですね、まあ、でその一番高い新宿のあたりが標高大体30メーターぐらい、はい、で東京で行くと 7.5 メーター、
はい、
で品川が一番低いところかな、これ 2.9 メートル、
はい、
大体そういうところをこう走ってると、う
ん、結構な高低差ありますね。
いや、あるんですよ、
はい、
それがちょっと感じさせないんですけども、うん、ただこれも全面展望見てると、
はい、
あ、ここから山登っていくんだなとかですね、ここは切り通しっていう、ちょっとこう山と丘に挟まれたところに行っ って、はい、あ、なんとか山手線っていう名前らしいなっていうのが、うん、
うですね、渋谷あたりも そういう地名がそういう風になって
るんですよね。はい、それでですね、映像がですね、はい、これご丁寧にですね、内回り線と外回り線とちゃんと用意してあるんですね。はい、で私はですね、この内回り線を乗ったっていうか見たんですけど全面展望で、まあ、まるでなんか乗ってるような感じにありましたので、ね、それで東京駅がですね、4番線から出発 で、はい、でこれお隣の左側が中央線がこう出発するところで、はい、うん、まあ、これ山手線とそれから京浜東北線とそれから中央線とですね、まあ、これが並走しばらくして、ですぐ神田ですね。でそうすると今度右側にですね、新幹線がちょっとだけ並走するというようなところを行き、で神田の次が秋葉原ですね。でこれは列車の上に駅がちょっとあって、山手線の上が今度総武線ですね、はい、これも直角に交わってるというところですね、はい、それから秋葉原の次が御徒町から上野なんですけど、はいはい、この辺は非常に駅間距離が短くてもうなんかすぐ加速したらもうすぐブレーキみたいなような、はい、ようなところですね、はい、それから次がその上野駅なんですけども、はい、これもですね、右にカーブを切ったところに、ホームがあるという、運転手さんたちにとっては非常にちょっとなんか見づらいような感じなんですね、うん、で、上野を出発するとですね、まあポイントをこうガタガタガタガタこう乗り越えて、で、山手線のっていうか、あと隣にですね、常磐線なんかも今度は出てきて、はい、もう線路がもう何本あるのかっていうようなところをこう行く。でこれもやっぱり全面展望でないとわからないんですね、はい、乗ってるだけだと。で次はウグイス谷ですね、はい、でこれもホームがやっぱりカーブっぽいようなところですね。で日暮里が常磐線が分かれる駅で、はい、で西日暮里がですね、これちょっと坂を登ってホームがあったんですけども、出発するとまた下がるでここら辺からなんとなく丘陵地帯にこう入っていくんですね、はい、で田端がですね、はい、ここはホームの前で京浜東北線とこうクロスして、はい、今まではですね、京浜東北線と山手線って交互にこう線路があったんですけど、はい、京浜東北線は今度そのままこう北に行くの で、はい、で山手線がこう、右側に、あ、ごめんなさい、左側にずっと降りていくので、これが2つは分かれるわけなんですね、うん、それで田端を過ぎて左カーブを切ったら、はいはい、今度は不思議な線路がこう出現してきたんですね、左側に、はい、でこれ一体何なのかなと思って地図を見たりとかしたら、はい、これ湘南新宿ラインの線路なんですね。だからその高崎線っていうんですかね、はい、であちらの方から大宮方面からこう直通でこう東海道線に走って湘南方面に行くときに、はい、東京経由ももちろんあるんですけど、このなんですかね、新宿経由でこう入ってあちら方面に行くっていう線ですね、はい、でこれなんかもともと貨物線だったようなんですね、はい、だから山手線だけかなと思ったら、はい、その横っちょにまだ2つ線路があって、はい、でそこにこう湘南型 の東海道本線 の列車が走ってるっていう、はい、これもまた楽しみの一つですね、うん、で、次が駒込とかですね、はい、それから今ちょっと年齢高い人の中集まってるんじゃないかという巣鴨
ですね、よくテレビ出ますね、
出ますね、でここもですね、乗ってたら気がつかなかったんですけど、はい、手前の方に引き上げ線っていうかちょっと対比するような線路が伸びてたんですね、はい、これもほんと初めて、気がつきましたですね。で、次が大塚ですね、はい、でこの辺りぐらいになると今までその上野とか東京とかだとこうビルの中をこう走ってる感じなんですけど、はい、この辺りに来るとなんかちょっとこう住宅街が、まあ、多くなって、でこう切り で両サイドがあの、はい、道路があったりとか、はい、非常になんか生活感が、まあ、溢れるところなんですけども、うん、次にあのビルがまた前に見えてくると、はい、今度池袋っていう、やっぱり大きなこうなんですかね、街っていうか、はい、あのまあ、本当また都市部に入っていくんですね、
はい、
で池袋に来ると今度は左側にですね、埼京線とかですね、まあ、先ほどの、 あの、湘南新宿ライン、
はい、
そして、西武線の下をくぐったりとか、
はい、
やっぱこう都会の鉄道の楽しさって上に何かがこう、
はい、
伸びてきたりだとか、こう下に何か線路がまた現れるとか、はい、そういうのがもう頻繁にあるので、一体この鉄道は一体何なのかっていうのが分からなかったんですけど、全面展望で見るとある程度なんか、はい、あ、これ西武線のあの黄色い電車だなとかですね、はい、というのがなんか分かるんですね、
はい、
で、次が目白で、これはあの山手線のみがあって湘南新宿ラインとかはホームがなしと、
はい、
であと次が高田のバーバーで、はい、次が新大久保、
はい、
そして次が新宿ですね、あの1日 の、 あの乗降客数が非常に、まあ、日本でもまあトップクラスの駅 で、はい、でここはですね、やっぱ今度ここから今度中央線とか総武線とかが混じり、だからあの線路がもう複雑にこうなんかポイントがこう入り組んでるっていうか、
はい、
これは見ててあの楽しいやっぱり線路なんですよね。
はい、
であの今までもですね、山手線ってこう割となんかあの ゆっくりっていうか、あのそんなに大きなカーブないなとかって思ったんですけど、つり革に捕まって立ってるとちょっとなんかあの振られたりとかするところがあって、
はい、
なんかやっぱり線路って微妙にこうなんか右に行ったりとか左に行ったりして、で特にこういう池袋とかその新宿に入って、はい、の駅に入る手前とか、やっぱりちょっとこうポイントをこう通過するときなんかはちょっと振られるんですね。
はい、
でもあのなんか都会の人たちって釣り革にこう捕まんなくても、
はい、
あれ何なんですかね、あれね、そんなになんか我々みたくこう、我々っていうか私だけなのかもしれないですけど、フラフラっとならないんですよね。
あの結構足腰使いますね。
じゃあ使うんですよね。
はい、毎日その
通勤、やっぱり通勤で歩ってるからですかね、
でしょうかね。
まあそんなですね、ちょっと不思議だ、都会の人たちを見てですね、いつもなんか不思議に思ってるんですよね。はい、で新宿の次が今度は代々木ですね。
はい、
で代々木からはあの総武線とか中央線がまあ分かれていくわけなんですね。で次があの原宿、
はい、
それであの原宿の、今あれ駅舎のなんか改築工事かなんかやってるのかな、でこの時はこの全面展望を撮った時はまだあの元の、駅で、
あ、はい、
であのこの原宿駅に入る手前に、
はい、
左側にやっぱりホームがあって、でこれがあの皇室の方々がそこから乗るっていう専用のホームなんですね。はい、これもあの普通になんか乗ってたらちょっと見逃してしまうようなところなんですけど、全面展望だと、まあ、分かるわけなんですね。これってさゆさんなんか乗るとことか見たことあります？
いや、さすがにそれはないですけども、あの、まあ、結構手を打たびにそこは見ながら、は
い、ああ
そうですね、あ、ここにお道列車がつくんだななんてこう想像しながら、
はい、
見てはいましたね。
であの原宿駅って、
はい、
あのあれ今使ってないんでしょうかね、なんかあの明治神宮に行くための、
はい、
なんかホーム越しになんかホーム越しっていうか、
は
い、
行
けるようなところもなんかあるみたいですね。はい、まあ、原宿駅ってだから、まあ、なんとなくあの、若い人たちの街みたいな感じですけど、
はい、
鉄にとっても非常に見どころのある駅なんですね。はい、で原宿の次がこの渋谷ですね。はい、これはあのすごいカーブのところにあの、設けられてますし、はい、今駅がだいぶ変わっちゃったんですね。
そうですね。
でその次が恵比寿、目黒、五反田、はい、で大崎、
はい、
この大崎がですね、こうまたこれがあの、線路があっち行ったりこっち行ったりとか、あの分かれたりですね、
見どころですね。
これ見どころですよね。はい、 で大崎を出るとすぐ今度はの東海道本線とか新幹線がこう寄り添ってきて、はい、で、品川ですね、はい、で広い構内がありますし、先週ちょっとお話しした、京急の引き上げ線なんかもあるところなんですね。であの今年の3月から開業したこと品川の次の高輪ゲートウェイ、はい、ただこの 全面店舗の時はまだあの工事やってる時
です、ね、で、はい、
残念ながらなんですよね。で、その田町ですね、はい、それから浜松町、はい、これはあの浜松町はあのモノレールがです ね、
ですね、
上の方にこうバッと見えま す、 ね、
ます
ね。最近モノレールほとんど乗ってないんですけどで次が新橋で、はい、これの右にあのゆりかもめのまた 鉄道っていうかあれが見えるわけなんですね、はい、で次が有楽町、そして、はい、東京ということで、はい、一周終わるわけなんですね、
はい、
で全面展望の YouTube はこの後に間髪を置かず、今度は外回りですから、東京から今度はあの有楽町新橋と、これまた一回りぐるーっと戻ってきますね。で、あの今ですね、最近テレビ見てたら、やっぱりこういう今巣ごもり状態なので、あのリモート世界旅行っていうのが流行ってるらしいですね。で、これはあの何かっていうと、あの Google で、なんか街の様子が分かるじゃないですか、でそれをたどっていけば、はい、なんか自分が旅行したような気分になるというような、なんかそういう、まあ、ちょっとテレビ番組だったんですね、はい、それであのなんかヨーロッパのとある街が、ここいいですよってことで映って、はい、それであのちょっと駅名忘れちゃったんですけども、はい、ここ駅ですって言ったんですね、はい、ここであなんかこの駅の中ひょっとしたら入るのかなと思ったら、はい、反対側に行って、で海岸線がなんか近くにあるので、まあ、そこがいわゆるこう観光地なんですよね、はい、でなんか私も見ててなんで駅入らないのかなと
思いますよねもったいない、
普通だったらこう駅入るだろうみたいな、
もったいないですね、
でどんな列車があるのかね、はい、とかホームがどうなってるのかとか、はい、あだからまあ、ちょっと今日もですねこれ収録終わったらパソコンでその Google マップをで、はい、まあ、世界の街っていうか、はい、でそのどの辺までですねこの駅とかこうカバーしているのか、そのカバーというかの駅の中ですね、
はい、
どのぐらいカバーしているのか、ちょっと見てみたいなと思うんですよね。だから線路際にの絵もあれば、はい、それはそれでまた面白いんだろうなと思いましたですね。
それとよくたまたま映り込んでるなっていうお宝映像、はい、映像もテレビでやったりしてるのを見たんですけど、はい、もしかすると列車が映り込んでたりですとか、
そうですね、
あるかもしれないですね。
あると思いますね、はい、ただやっぱり映している方々は、はい、鉄な人たちでないと、はい、何がいいのか何が珍しいのかって分かんないので、多分全く注意してないと思うんですけど、はい、見てる方はもう必死になって見てますからね、そういう線路が出てくると、はい、で先日もなんか NHK でもなんかアーカイブの放送が、
はい、
あったりして、まだちょっとまだ私録画してまだ見てないんですけども、はい、なんかああいうアーカイブの番組って、うん、なんかガンガン流してほしいな
と思うんですよ ね、
だからこの番組でもなんかアーカイブはなんか やった方がいいかもしれないですね
、はい、
まあそれでまあこういう余生を買ってですね、はい、全面展望の本当にもういろいろ探したんですけども、
はい、
もう中央本線の特急とかですね、開示とか
いいですね、
あってまあ、多分あれ見てたらもう本当に2時間3時間4時間ぐらいずっと見てることになると思うんですけど、これはなんか酒が進みそうだなっていう、もう終着ぐらいに着いたらもうペロペロになってるんじゃないかな、それだけなんか、はい、なんかやっぱ楽しい映像だなと思って、見てました。まあ、もし皆さんもですね、もうただ単なるその何も解説も何もない、
はい、
全面展望の YouTube なんですけども、はい、もしよかったらちょっと覗いてみていただいて、感想なんかも寄せていただくとですね、ありがたいと思います、はい、
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。 お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。